と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、本日は震災特別放送をお送りいたします。まず、私建築士会会長の江藤と
伏木です。
はい、この2人でお送りします。さてゲストには福島県の保健師さん草野次さんとお電話がつながっています。草野さんこんにちは。
こんにちは。
はい、今日は一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さて、本日はですね福島県会津地方で働かれている保健師の草野次さんにお話を伺うわけでありますが、この番組のことを少しその前に振り返ってみますと、震災が起きた2011年3月11日ですね、これのあと、ちょうど、5月ぐらいからこの番組を始めたんです。で、はい、被災地におられる建築士さん、建築士、我々の仲間ですね、まあ、はい、岩手とか宮城とか福島、この辺で活躍している建築士さんに、まあ、その建築士さんの目を通して、はい、被災地の状況を私たちが知りたいとっていうことで順番にこう来たわけですけども、まあ、今年になってから京都の方から現地の方に支援に行かれている、まあ、この場合は建築士さんだけではなくなってくるんですけれども、さまざまな職域の皆さんにお話を伺ってきたと。そして、はい、京都市の方、それから支援団体、環境団体の方、そして前回臨床心理士の平野香織さんにお話を伺いました。はい、平野さんがこの草野さんと、まあ、現地の方でいろいろ関わり合いがあって、はい、ぜひっていうことでご紹介をいただいたと、まあ、はい、こんな感じだったんですね。はい、はい、平野さんとの出会いっていうのはどんなんだったんでしょうか。
平野さんは花届け人京都ということで、はい、会津の方にボランティアで来てくださってる臨床心理士さんの団体さんでした。
はい、
それでなんかなんとか自分たちのグループが支援者のためになればっていうことで、一生懸命何らかの形で関わりたいっていうようなお話を保健所の私の方にいただいたものですから、
は
い、
そうか、
そういうことで、
はい、
じゃあこんなことはどうかしらってお手伝いできますかみたいな形でご支援始まったということで、
は
い、
そうですか。草野さんはその今保健所っていうふうにおっしゃったんですけども、福島県会津保健福祉事務所っていうんですね、こちらにお勤めなんですね。
はい、そうなんです、
はい、こちらではどんなお仕事をされてるんですか。
心の健康の方の仕事をしておりまして、
はい、
もちろん住民の心の問題や、
はい、
精神障害者の問題、
うん、
あとは職場でお勤めしてらっしゃる、方たちの働き盛りの方たちの心の健康の問題や、
はい、
相談や家庭訪問、
はい、
あと地域支援ということで、
はい、
仕事をしています。で、うん、被災があったので、だいぶ会津の方に浜通りの方から、
はいはい、
避難してきてらっしゃる方たちがいるので、避難者の心のケアということで、はい、関わらせていただいてるっていう経過がございます。
浜通りっていうのはもちろん浜に近い通り東の方ですから、はい、当然これ、津波の問題とかあるいは原発の問題とかがもう本当に、ひどく襲いかかってきている地域になるんですね。
はい、
はい、で、会津の方はどんな状況なんですか。
会津の方は、
はい、
建物の被害とか、
はい、
ライフラインの被害とかっていうのは特に大きな被害はなかったようなんですけれども、
はい、
ただ気候が寒かったものですから、うん、避難してこられた方は、
はい、
浜通りはとても温暖であったかい地域で、
うんうん、
雪も降らないようなところなんですけれども、避難してこられた時には雪はだいぶ
雪が深く、
はい、あって、
はい、
それで寒い時期で、うん、とてもあの灯油の不足とか、うん、ガソリンの不足とかっていうのもあって、大変あの生活にというかあの避難生活に大変だった時期だったと思います。
あ、そうですか、
はい。
浜通りの方はその雪っていうのもあんまり降らないんですか？
そうですね、冬に 2,3 回さらっとこう降る程度で、
あ、はい、
まあ、朝うっすらとあの雪があったとしても、10時くらいにはすっかり消えてしまって、道路はすぐ乾いてしまうような、
はい、
晴天の多いあの地域なんです。ところが会津は、
はい、
どんより、
はい、
いつも曇りで雪がちらちらとか、積雪はもう1メートルから2メートル、地域によってはもうそれ以上っていう地域もありますし、本当に避難されて来られたその時期には、
はい、
だいぶ雪がまだ残っていて、
うん、
大変な状況だったのよっていうような、
あ、そうですか、
はい、
はい。まあ、今 NHK でね、それこそ大河ドラマでやってるわけなんですけれども、そういう雪深い会津地方だからこそ粘り強い、皆さんがいらっしゃったというようなことになるんでしょうかね。
そうですよね、はい、結構避難されてきた、
はい、
方たちに、私たち体育館とか、公民館とかいろんなこうところに何十人とか何百人っていうところに避難所に活動した時期があったんですが、
はい、
会津の人たちはとっても親切でっていうお話をだいぶ伺いました。
あ、そうですか、まあ、それももちろんですし、その浜通りの素晴らしい、まあ、気候の場所っていうのも、今はちょっと本当にね、十分に住むことができないという残念な状況ですね。
津波で流された地域や、
はい、
そういうところの、ところの片付けとか、
はい、
あとはお家が流された後とか、あとは、うん、瓦礫とかの処理までも、
はい、
原発の放射能問題で入れない地域になっているので、被災 のそのまんまの姿で残っているっていう、痛ましい光景なそうなんですね、
はい、
なので私どももお家があちらにあるわけではないので、
はい、
入った時はないんですけれども、
はい、
そのまんまの状態になっているっていうのがお伺いしています、
は
い、
あ、そうですか、
はい。
まあ、草野さんは普段から、まあ、そういう住民の皆さんとか、特に、はい、まあ、いろいろ生活、地域生活支援、心の健康についてされてきている。で、一方さらにここに、まあ、そういう浜通り地域、中通り地域からの被災者の方が来られて避難されていると、はい、でそういう方々の支援を、はい、まあ、中心に今はされているのかというふうにお伺いしているんですけれども、
はい、
どんなふうな支援になっているんでしょうか、その場合。
一時避難所と二次避難所、
はい、
それから仮設住宅や借り上げ住宅ということで、
はい、
住民の避難された方たちの住み具合というのは、
はい、
順繰り変わってまして、
うん、
最初は大きな体育館や公民館とか、はい、大きな施設だったんですが、
はいはい、
プライバシーが守られなくって、
はい、
ストレスフルな生活をちょっとでも回避しようということで、
はい、
会津は観光地なんですけれども、
はい、
館内にあるホテルやペンションや民宿とか、
はい、
いろんなところの旅館とかですね、うんうんうん、そういうところに各お部屋に一世帯とか、
はい、
っていう形でプライバシーの確保っていうような形で、
はい、
それが二次避難所なんです。
あ、
それで今度は二次避難所で住んでる間に仮設住宅を建てている時期があって、
はい、
それで仮設住宅となると、
はい、
どこどこ町の仮設住宅の施設が 50個まとめてできましたとか、200個まとめてできましたとかっていうことで、
はい、
あの市内にも十何箇所というようなところで、はい、仮設住宅の団地のようなところがあちこち散らばっていて、
うん、
他にあのアパートとか、うん、マンションとかそういうような空いてるところに、
うん、
そういう仮設住宅じゃない、
うん、
入らない方たちはそういうところに借り上げ住宅というんですけれども、うんうん、
はいはい、
そういうところにお住まいになってらっしゃる方たちもいて、
うん、
あの住まい具合が、うん、変わってきていて、その環境に慣れるだけでも精一杯、
はいはい、
大変な状況があり、
はい、
あと気候風土も違いというようなところで、
はいはい、
だいぶあの避難されてきた人たちは精一杯の生活をしてこられていると思っています。
ああ、そうですか。もともとはそういう第一次避難所でもう本当にプライバシーなんかも全くないような生活、
はい、
でそれが少しこうマシになって第二次になったけど、はい、やはりその中ではそんな家族なんかだったら十分ではないと。でまたそういうことがずっと行われている中でも、はい、あの人々にとっては非常に今過酷な状況が続いてきているんだというところですね。
そうですね、うん、それであと、うん、あのうちの県の特徴は、
はい、
いつあのその元の地域に戻れるかわからない、
はい、
先が見えないというか放射の問題、
はいはい、
放射線の問題があって、
はい、
あのいつ1年待ったらそこの元の地域に戻れるのかどうなのかとかっていう見通しが全く見えてないんですね、はい、なのでやっぱりあの目標が見えないという意味では、
はい、
避難された人たちのこう、うん、迷いというか辛さというか目標がないことへのあの不安やいろんなものがこう重なっているかなっていうように思われます。
ああ、そうですか、
はい、
まあ、人間って目標がなかな見えないっていうかね、あの持てなかったら、うん、本当にこう精神的にも辛い状況になると。
そうですね、
まあ、そんな意味でこのとっても精神的な心のケアというのが重要になるんだろうなということですね。
そうですね、うん、あの関わってる方たちの中には、はい、最初の頃はすごい高血圧の方が多くて、
はいはい、
あと脈もすごく早くて、
はい、
やっぱりストレスフルだから、
はいはいはい、
あの体が攻撃モードになってるんだなっていうような感じで、
うん、
あの思ってました。それであの避難所にだいぶあの医療チームや、
はいはい、
あの京都府からも来ていただいたんですが、
はい、
心のケアチームと、はい、の人あの先生方にもご支援いただいて、
はい
はい、お薬をいただいたりとか、ご紹介したりとかいうようなあのこともさせていただいたっていうことがあります。
うん、あの京都府からっていうのは、はい、それは京都が確か 福島と の、その、まあ、支援のなんて言いますかね、連携を取るということになっていると思うんですけど、そんなことが関係あるんですかね。
あのですね、はい、県自体はその協定を結んでいて、はい、ご協力いただいているんですけれども、心のケアチームというのは、
はい、
それもあってだと思うんですが、
はい、
県庁の方でいろんな都道府県から心のケアということで支援したいっていうようなことが はい、あったようなんですが、本庁 の、
はい、
あの心のケアを担当する部署が、
はい、
あのここの地域会津地域には京都府さんと、
はい、
福井県さんとか、
はい、
あの県北の保健所の方には、
はい、
滋賀県と何々県さんみたいな感じで、
はい、
こう振り分けをしてくださ
って
、
ね、はい、
それで会津に京都府の心のケアチーム、
はい
さんと、
はい、
あとは福井県の心のケアチームが、
はい、
あの入ってくださったっていう経過があります。
あ、そうなんですか、
はいはい、
でそうするとその、ま、医療チーム、それからあの本当に先生方、お医者さん方も、はい、まあ、そういう形で参画さ、はい、していただいているということなんですね。
そうですね、
あ、そうですか、
ええ、
分かりました。 この前あの平野さんがですね、あの、はい、ざっと紹介をされたんですけれども、あの男の料理教室っていう、
はい
はい、お話があって、僕らもとっても興味深く聞いたんですけれども、
はい、
これはあの草野さんの方から見ますとどんなことなんでしょうか。
はい、あの今年からこの料理教室は男飯とかっていうネーミングにちょっと変わったんですけれども、
男飯、はいはい、
男飯っていう、あのもうちょっとかっこいい名前になったんですけれども、結構あの避難所で、はい、要するにあのすることがなくって、もともとお酒が好きでっていうような、あの男性が結構おられて、避難所で酒盛りをしていた光景を見たり、うんうんうんうん、あとはあのそれだけではなくって仮設住宅に、
はい、
あの各あの家庭が入ったわけなんですが、
はいはい、
単身の男性がだいぶおられましてですね、
そうでしょうね、はい、
それで単身男性がやっぱりもともとお酒が好きだったり、はい、
うん、
あとは依存症っていう診断をもらってたような人たちも中にはおられまして、はいはい、その人たちの食事あの栄養バランスの問題や、
うんうん、
やっぱりあの阪神大震災の時にアルコール依存症の被災があった時に依存症がすごく増えるっていうようなデータが、はい、あの知られていますけれども、そういう人たちをなんとか予防できないかしらっていうようなことで、
はい、
あの私が提案して、
はい、
被災した町の保健師さんや福祉の人たちと一緒に、
はいはい、
あの企画し運営してきた、はい、あの活動だったんです。
ああそうですか、
はい、
分かりました。ちょっと全般はここぐらいでちょっと一旦休憩をしましてね、はい、あの、はい、後半にもう少しその話を詳しく伺いたいと思います。はい、
はい
はい、それじゃあここでちょっと一曲ください。
はい、
京都人町出会いもん、
はい、後半に参ります。はい、まあ、あまり時間を取らないように音楽の方は省略をしてしまいましたけれども、まあ、そんなことで もちろんやっぱりそういう被災を受けて本当にショックで、またやることもない、あまりこう希望も持てないとなったら、僕もお酒大好きなんでよくわかります。もう酒浸りになるだろうなと思います。
はい、
でそれではもう体が本当に持たないということもありますし、そこでまあこんなことを考えられて、はい、男飯という新たな名前でまたこう続けられているわけなんですね。
はい、
はい、でこれはあの非常にそういう効果はあるんでしょうか。
そうですね、あのお酒を介して仲間を、はい、あの酒飲み仲間っていうだけで、あのつながっている人たちなんですけれども、
はい、
やはりあの月に一遍ですけれども集まって、
はい、
みんなであの同じ釜の飯を食べるではないですけれども、一緒にあの献立を作って一緒に食べるっていう、そういうあの効果っていうんでしょうか、
はい、
あのぬくもりというか人間関係というか、そういうものがとてもいいんじゃないかなっていうようなあのことがあると思います。
うーん、
最初はあの缶詰のからちょっとあの簡単なこんなあの工夫をするとバランスいい食事になるよみたいな感じで、はい、あのうちの栄養士さんがあの献立作ってくれたり作り方教えてくれたりっていう感じだったんですけれども、回を重ねるごとにうどんを売ってみようとか、
あとは
あのハンバーグを作ってみようみたいな感じで、うんうんうん、だいぶあの手の込んだあのものも作るようになって、
うんうん、
それでそうすると一体感が生まれ、
はい、
それで一生懸命作った形とか、はい、そういうものはともあれ一生懸命作ってこんな美味しいのができたねっていう、なんて言うんでしょうね、満足感というか、
はい、
そういうものが生まれてきてて、とてもいい雰囲気だって、あの臨床心理士のあの花と時計人京都の方たちには、
はい、
あの評価されていました。
ああそうですか。
はい、
保健師さんとしては、まあ、そういう食事のバランスの観点からなんとかとか、うん、それからまあ一体感が生まれたら、まあ、よりいいなということぐらいですけど、 それをまあ臨床心理士さんの方はまた臨床心理士的に見て、はい、意味があるというふうにおっしゃるわけですね。
はい、セラピーになるねっておっしゃってました。
あ、そうですか。あ、そうか。まあ、むしゃくしゃするときは料理作るという人もなんか中にはいらっしゃるように聞いておりますけど、僕は食べる方になってしまうんですけども、それはとっても良いのかもわかりませんですね。そうですか。じゃあこれはもう本当にずっと続けていかれる、あの、なんて言いますか、そういう事業になってるんでしょうか。
あの、最初の頃はあのこうなんて言うんでしょう、はい、あの被災している町、その町の方にボランティアでやり始めたんですけれども、
はい、
町の方で予算を作っ、あの予算化して、
はい、
きっちりした事業化に今なっているので、うんうんうんうん、だいぶあの定着し、あの、はい、あと会津だけではなくて他の地域でもこの男飯始めようっていう、はい、あの活動が広がったりっていうのも伺っています。
あ、そうですか、そうですか。
はい、
わかりました。それはなんかでもすごい温かいあの考え方で、しかも温かいあの事業そのものになっているわけですね。
そうですね、
はい、とってもあの感心いたしました。
はい、
そうですか。まあ、こうやってそれこそ単身赴任の男性をまあいろいろ支援し救われているとまあいうことになるんですけれども、まず単身赴任の方だけではないですけれども、
はい、
あの、
はい、
他にあのどんな活動されているんでしょうか。
そうですね、はい、あの環境が違うということで、
はい、
あの眠れない、
あの、はい、
そういうような方たちがすごく多いです、はいはい、なのでそれ、ね、寝酒っていうところで、うん、今までお酒を使って寝るっていうことはしなかったんだけど、
はい、
眠るためにお酒を寝酒をするようになりましたとか、
はい、
あとは熟睡感がないんですとか、
うん、
そういうような睡眠の問題をあのお話しされるあの避難者の方たちがすごく多かったので、はい、安眠カフェっていうの、
はいはいはい、
やつをちょっと始めてみました。
はい、それどんなカフェなんですか。
はい、安眠カフェは、
はい、
そうですね、あの、ちょうど京都からの、はい、あの精神科のお医者様や、
はい、
あの臨床心理士さんや、あの看護師さんとか、
はい、
産業療法士さんとかがチームであの支援に来てくださってたりしたので、
はい、
あのリラクセーションをちょっと入れてもらったりとか、うん、睡眠薬の話を入れてもらったりとか、あ、
はい、
あとはあのなんて言うんでしょう、
はい、
お酒を飲むと、はい、睡眠には逆効果だよみたいな話をしてもらいながらお茶会をするっていうような
そうです
カフェですね。
面白い
カフェなので、
はい、
あのお勉強しながらお茶会をし、
はい、
なるほどとか
ど
初めて聞いたみたいな話を、はい、こうお茶のお菓子にの代わりにした
とか、はい、
あのカフェをやっています。
睡眠カフェというからみんなが寝てるカフェかと思ったら違うんですね、はい、皆さんちゃんと起きてあのいいこと考えていらっしゃるんです。次のこと、あ、そういう、そうですか。福島はあのとっても美味しいお酒があって、僕大好きな銘柄もいくつかあるんですけれども、
あの会津もすごい酒どころで、
そうでしょう、そこです
ごく美味しいお酒がいっぱいあります、はい、
そこならではのお話なのかなとか思いながらですけれどもでも本当にまあね、あのそこで悩まされている方は深刻な問題ですから、はい、
そうですね、
本当に大変だろうなと思います、
うん、
あの草野さんはなんかよく京都に来られるというお話も聞いたんですけども、
はい、行、はい、きます。
これはどういうこと
される、はい、自分があの京都とか奈良とか、
はい、
そちらがすごく好きで、
はい、
あの自分の気分転換に、
はい、
年に 1,2 回くらいは行きます。
ああ、そうですか、
ええ、
じゃあ、まあ今度本当に生の放送にも出ていただいたらいいのかなと思いますけれども。ああ、そうですか、はい、もうぜひ、
はい、
ぜひこっち来られた時はご連絡いただきますように。
ありがとうございます、はい、
あの最後にですね、私たち建築士会が、ええ何かこの草野さんに関わるようなところでのお手伝いというのはできないものかなと思うんですけどね。
は はい、そうですね、はい、そうですね、被災者の方たちのお話、特に高齢者ですけれども、はい、要介護認定、はい、受けられる方たちがだいぶ増えたっていうようなことを、
はい、
被災された町の、保健師さんやケアマネージャーさんからお伺いしてるんですね。そうするとやっぱり仮設住宅ってスペースも限られてますので、
はい、
あとは建て方も人に優しい建て方じゃなかったりするので、
うんうんうん、
換気の問題もそうですけれども、
はい、
段差とかスロープとか手すりとか、
はい、
そういうようなところがあったらもっと住みやすくになるのになっていうようなところとか、
はい、
あと会津は雪が降るので滑りにくいような、はい、なんて言うんでしょう、こう段差っていうかスロープというか、
スロープに滑り止めをつけるとか、
はい、そういうようなところってすごく重要なんじゃないかなって思っています。
ああそうですね、以前に福島ではなかったかと思いますけどちょっと今忘れてしまいました、はい、女性建築士さんがですね、はい、やっぱり仮設住宅をユニバーサルデザイン、まあ、要するにいかにこう皆さんが快適に暮らせるかという意味ですけど、うん、これの観点で見るともう最低だというわけですね。だからこれをちょっとなんか改善していくことを提案しているということを言われている女性建築さんがいらっしゃったんですけどね、本当に仮設住宅かなりひどいというのはもう我々の中でも定説になっております。
はい、浜通りの、はい、原発のあった浜通りの地域は、
はい、
とても温暖で あとは夏が涼しいんです、はい、
ね、
なので、はい、クーラーとかは使わないくてもよくって、
はい、
いい地域なんですね、
うん、
ところが会津とか中通りってところはとっても夏が暑い地域なんです、
はい、
なので冷房を使わないといけないような、うん、とても過酷な環境なんで、うんうんうんうん、なので冷房のスイッチの入れ方わからないとかっていう高齢者がおられたりとか
ですね、浜通りの方が来られて冷房なんか使ったことないからクーラーなんかわ、はい、からないという、
そういうような方たちもおられて、
はい、
そのくらいこう過ごしやすい地域に住まれてた方なので、
うんうん、
やっぱり環境になれる気候風になれるのは大変じゃないかなって思います。
そうですか、はい、
ええ、
わかりました、草野さんは、まあ、しばらくはもうこの会津で頑張られるっていうことなんですか。
はい、ここに来て3年目になります、
はい、
あのでそうですか、
はい、
もうちょっと頑張って、
はい、
仕事を続けていきたいと思います。
そうですか、はい、はい、今日はどうも本当にありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
さて来週は三条特集と会員紹介を、放送いたしますので皆さんお楽しみに。京都ひと町出会いもん、この番組は一般社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。